始まりました。純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。ということで本日も始まりました。ラジオ収録元気にやっていきたいなと思っております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんだか天気が不安定でね、もうここは東南アジアなんじゃないかと思うぐらい突然の豪雨だったり雷だったりね、本当天気が読めない。天気予報ヤフーの天気予報めっちゃ見ましたけどね、本当なんかいろいろ変化が激しくて全くついてこれない感じになってきてますけども、いやまあちょっと不安定なところはありますが、皆さん体調にはねくれぐれも気をつけてお過ごしください。本当ね、暑い日はものすごい、まだまだ暑い日が続くかなと思いますのでね、お気をつけてください。というところで本日はですね、今日もちょっと料理を作りながらやっていきたいなと思いますが、本日は餃子ではなくてですね、トマトパスタ簡単にできますね。ホール缶を使ったトマトパスタを作っていきたいなと思います。これはもうトマトと玉ねぎとニンニクだけでできますので、しかもトマト缶ですので、ね、ものすごくリーズナブルに出来上がるという、コスパのいいパスタになっていますが、ちょっと私これ大好きなので、今日はちょっとそちらを作りながらやっていきたいと思います。餃子もこの前作りましたけども、玉ねぎ入れたやつのちょっとこの前今度また感想を言いたいなと思いますが、結構いい感じですね。玉ねぎのみずみずしい、玉ねぎから出る多分水分とかがね、いい感じにこうあんに絡まって、ジューシーさを演出しているのかなというふうに思っていますけども、まあ、この辺はですねまた餃子の回で、しっかりとフィーチャーしていきたいなと思います。はい、ではちょっとトマトパスタ作りながらですね、その時間、ラジオを撮っていきたいなと思っていますが、本日お話ししたい内容は、引き続きですね住宅購入編の方をですね続けてやっていきたいなと思っております。いや前回住宅ショールームですね、リクシル、三和カンパニー、ツールボックス、まあ、この3社見てきましたという話をさせていただきました。やはり大手もう総合住宅メーカーでありますね、リクシルさんの、圧倒的な、展示力と、まあ、人の数もまあ非常に多かったんですけども、まあ何よりねバスルームがね超リッチだったっていうところはまあちょっとお話しさせていただきましたがね、その続きですね、いろいろまだまだ住宅メーカーさんいっぱいいますからね。で、私はやっぱ料理をする手前ですね、最もキッチンですね、ここに力を入れていきたい、力というか、まあ、ここにね、フォーカス、まあ、必要な費用は割いていきたいなというふうに思ってるんですけど、もちろんね、非常に高いだけだとね無駄なお買い物になってしまいますので、いろいろ比較をしながら、見ていきたいなというふうに考えていますけども、今回はその住宅ショールーム編の続きといたしまして、しかもキッチンにフォーカスする形になっています。今回は2社行ってきておりました、行ってきましたというところで、まず1社目がクリナップさんです。そして2社目がトクラスさんですね。この2つ行ってきましたので、そこの感想も含めてお話をしていきたいなと思っております。まずクリナップですね、名前はもちろん聞いたことありますが、どうやらいろいろ調べていますとキッチンの中ではかなり有名なメーカーさんなんですね、クリナップさんね。いや、クリナップっていうのは知ってましたけど、ね、名前は知ってましたが、なんかそんなになんかキッチンの中で名を馳せてるブランドだったというのは、初めて今回ね、 行くことで知りましたね。まあ、というのも私がお願いしているリノベーションの会社さんの標準装備がクリーンアップのキッチンを採用している。実はもう一個そのトクラスっていうのも、選択式でまあ選べる標準装備としてですね選べるというところだったので、まあ、実際見ていきたいなと思ったので今回ねその2社になっているという背景があるんですけども、まあ、そうでもしなかったらクリーンアップなんていう会社、いや正直ねあんまり分かんなかったですね。リクシルとかはね結構もちろんキッチンだけじゃなくてバスルームとかも本当あらゆるトイレとかね、トイレがやっぱ馴染みあるかな。なんか公共施設とか行くと、ね、これリクシルって書いてあるみたいなね、そういうイメージがあったんで、まあ、ブランドとして知っている部分はあったんですけど、クリーンアップはね、まあ、クリーンアップっていうなんか CM なんか昔今もあるんですかね。あんまりちょっと私あんまテレビがお家にないもんでちょっとあんまりそういうのにまあ、たけてないんですけども、クリーンアップさんに行ってきましたが結構有名な会社さんらしいですね。というのも私が無知なだけなんでしょうかというところなんですが、行ってまいりました。でこちらもですね朝早い段階から行ってきたんですけども、いやすごい人です。リクシルさんの時に、まあ、リクシルさんの方がやっぱ総合展示場になっている、総合展示場とかもキッチンとかバスルームもそうですし、もうトイレもあったりだとか、窓もあったりだとか、もうあらゆる展示があるので、まあそれも広いんですね。だからまあそれなりに人はたくさんいたんですけども、クリーンアップに関してはあそこはキッチンオンリーだったと思うんですよ。なんかもう他もしかするとあったかもしれないですけど、私はキッチンしかちょっと目が入らなかったんですが、新宿のショールームですね。なんかことあるごとにやっぱ住宅メーカーさん新宿に多いというのを最近いろいろ見て思いましたけども、このクリーンアップさんの新宿ショールームに、キッチン目当てで行ったんですが、もう朝から10時ぐらい本当割と早い時間に行ったんですけどもね、それでもいっぱいいましたね。やっぱりリクシルと同様にここも人気なんだなっていうのが伝わる集客の多さでしたね。ちょっと換気扇回しますね。オリーブオイル、今ニンニクをみじん切りしましたので、そちらで火を入れて温めていきたいなと思いますが、いやー本当多かった多かった、びっくりしました。でそのキッチン見に行きましたけども、標準でこれねリクシル同様にねランクがあるんですね。住宅メーカーさんあるあるだと思いますけども、もう本当もうこの手のやつはランクとオプションだらけ、ね、だらけなんですけども、リクシルさん、あリクシルさんじゃねえや、クリーンアップですね。クリーンアップさんの場合には3ランクあったんですけども、最上級はちょっと手が届きそうにもない金額帯、なんか多分平気で200万とか300万ぐらいいきそうな額のあれなんで、ちょっと眼中にはないんですけども、下からですねラクエラというシリーズと、ステディアという中級グレードのシリーズがあります。まあ、この2つをメインでね見に行くというところだったね。で標準装備、リノベーションの標準装備はラクエラなんですね。なので買いグレードのラクエラなんですよ。で展示場行きましてですね、コンシェルジュさんみたいな方がリクシル同様いっぱいいらっしゃるんですよ。うわすげえと、いらっしゃいませ、ようこそいらっしゃいましたみたいな、ご丁寧ですね。ご丁寧に、ご丁寧にというか言い方あるんですけど、非常に親切にですね、一人の担当の方がついてくださっていろいろ案内してくれるんですね。まずそのラクエラとそのステディアの中身の内部構造の違いみたいなところをですね、スケルトンのなんか模型みたいなのを使って本当一部切り取ったものですけども説明してくれたんですけども、まずそこで心は結構動きますね。一番すごいなと思ったのはやっぱ ラクエラは中身の内部構造が木製なんです。内部構造って言ったらいいのかな、中が木の箱なんですね。非常に雑に言うとですね、木の箱なんですよ。でただステディアから上級ランクになると、じゃあ中の箱までステンレスなんですね。ステンレスだったんですよ。これ何がいいかっていうとですね、匂いとか汚れとかカビとかそういうのが木製よりも圧倒的につきにくいっていうのが、やっぱりあのステンレスのいいところで、それが実は上の天板だけじゃなくて中の引き出しとかもそうですし、の下引き出しの底面もそうですし、その中の骨格までステンレスなんですね。これがすごい。ステディア以降がそうなってると。ラクエラは木製ですよ、ただステディアはそうですよみたいな、そんなアピールが比較でバッチリ見れるんですね、展示場では。うわ、いやもうここで一気に、ここでもう一気になんか、うわステディアいいなと思って、もういきなり心が動いてしまう。標準はラクエラなんだけど、ステディアいいって掴まれてしまう、心がまんまと掴まれてしまう、そんな展示になっていましたね。またね、引き出しの構造も違うらしくてですね、奥行きがラクエラの場合はあの奥がちょっとこう使えなかったりするので、要は引き出しの奥行きがですね狭いんですね。同じ見た目上同じ奥行きなんだけども、中の引き出しが全然ですね、ラクエラとステディアでは違う。でステディアの方が奥までしっかり使えますせっていうタイプのシンク構造にな、シンクというか中の引き出し構造になっているという形状でございますね。いきなりまずそこでもうね、心がグッと掴まれちゃう、グッと掴まれちゃう標準ラクエラなんだけどなーって。多分金額的にラクエラの方が全然安いんだと思いますね。これはあのリクシルの時にもねお話ししましたけども、お話しして、もうこの住宅業界のもうなんか分かりづらさみたいなのはもう本当に嫌なんですけども、要はあの低価格というものがあってね、表面上この価格ですよって書いてあるんですけども、そのそれぞれに値引き率というものがいろいろ掛け合わさって、値引き率が何パーですとかね、それが多分モデルごとにあるんですけども、その値引き率というのがシリーズごとに全然違うみたいで、一番安いシリーズは値引き率が高い、では安くできるということなんですが、どんどん中級グレードとかね、グレードが上がっていくにつれてその率っていうのが低くなってしまう、ね、値引きの割合が下がってしまうので、まあ、より高い値段を支払わなければいけなくなってしまう、そういうなんかこう業界構造になってるんですね。まあ、ちょっともうこれは本当にね、ユーザーにとってはユーザーライクじゃないですよね。ユーザーライクっていうのかな、もうなんかユーザーにとって本当なんか優しい話じゃないと思うんですよ本当に。まあ そういうね、そういうものはあるんですが、まあなので、できたらねラクエラで安価に済ませたいなと思っているんですが、個人的にはキッチン非常に重視している部分もあるので、まあなんか今一つだったらちょっとね、長期的に使うもんですし、そんなにケチりたくないなっていう面もあったんですが、思いのほかステディアのいきなり入り口のね、入り口入って割とすぐなんですよ、すぐのところにある展示でもううわーいいステディアいいという、もうちょっと早速心がつかまれております。はい、で、いろいろ案内をしてもらったんしないもらいにですね、展示がたくさんございますので、まあ、そこ見せてもらいました。いや、あとクリナップさんのねちょっと良かったポイントだけお話しすると、多分リクシルにもあったんだと思いますが、私がスルーしてただけなんですけども、あのスリッパが用意されておりまして、実際にこうお家での高さ感覚とかを分かるように靴脱いでスリッパお履きくださいと、でそちらで 実際のですね、お家での高さとか見てください、ね、やっぱ靴履いてるとちょっとその分は厚底というか底上げされて身長高くなってしまいますので、実際のキッチン導入した時の高さ感覚って分かんないと思うんですけども、クリーンアップさん、いや、すかさずそういうの出してくださってですね、スリッパお履きくださいね、ちょっと高さ85センチとか90センチとかありますけども、ご自身に合う高さでね一回試してくださいねみたいな、ね、ご案内してくださってですね、うわ、こういうところね、手届くの親切な感じ、いや大事です、大事だと思います。あの金価格はもう分かりづらいのはもう100も承知なんですけども、こういう接客の部分ね、非常に嬉しいですよね。私としては皆さんもそうだと思いますけども、こういう細かいところまでね、気を使っていただけると、そこでももう、あ、素晴らしい、さすがクリーンアップとかと思いながら、ちょっとね、社会科見学気分、いろいろ楽しんでました。で、ラクエラとステディアをね、それぞれいろいろ紹介してくださったんですけども、もうね、これはもうしょうがないんですけどね、物を売るためのあれなのでしょうがないんですけどね、ラクエラだとできる、オプションっていうのに制限があって、でだ要はステディアだとできるオプションと、ラクエラだったらできないオプションね、まあ、もうそういうのがもうあるんですよ。もうしょうがない、もうこれはしょうがない話なんですけども、そういうのがあってですね、一番私がクリーンアップ行ってもう感動したポイントがありましてですね、クリーンアップさん、私は事前の調べはあんまりしなかったっていうとあれかもしれないですけど、そんなにしてないんですけども、どうやらそのステンレスがやっぱ有名らしいんですね。それ知らなかったんですけども、ステンレスがすごく有名、ステンレスが強い、だから多分ステディアの内部構造とかも全部ステンレスになっている、そういう裏側があるんだと思うんですね。ただ全然そういうの知らなくて、いろいろ見てたんですけども、一番感動したポイントっていうのが天板、一番上のこのキッチンの作業するところ、この天板のなんだっけ、なんかね、ビコートみたいな、もうビコートだと思う、なんかすごいね、とにかく手入れがめっちゃしやすい天板の加工がしてあるらしいんですよ。でそのビコート天板みたいなのがあって、それもね、展示であるんですけど、そのビコートされているステンレスの小さい板とビコートされてないステンレスの板があって、要はサラダ油みたいなのがポタンと落ちるんですね。でそれを水の入った桶にどっちともスーって入れるんですよ、スーって。そうすると何もビコートしてない、何もしてない普通のステンレスだと当然ながら油がついちゃったまんまで、なかなかこう剥がれない、浮力でこう浮いてこない、ね、まあ油なんでね、やっぱちょっとこう洗剤とかでゴシゴシしないと取れないと思うんですけども、ビコートのやつは入れたらしばらくしたらスーって何にもしてないのに油が浮いてくるんですよ、水中にふわーって。感動しますよ。あれ、私のそのキッチンやっぱ手入れがしやすいっていうところは結構重視しているポイントなんですけども、もちろんねデザイン面とかもね凝りたいんですが、やっぱ機能性みたいなところには勝てないかなと思って、機能性は重視してるんだけど、このビコートのその天板、クリーンアップすげーなーって。だからちょっと汚れたやつとかもほんとさっと拭けばめちゃめちゃ綺麗になるっていう仕組みになっていて、でね、かつ天板が、ステンレスなんですけども、 私がすげえいいなと思ったのは、要はあのステンレスってこうどうしてもこうツルツルをイメージするじゃないですか、まあ、あの光沢があるというか、光沢があるステンレスよくあの無印とかのねステンレスシェルフとかあると思うんですけど、こういうのとかもあのツルツルなんですね。こういうのヘアライン仕上げって言って、こう横にあの髪の毛みたいにさーってあのなってるだけのヘアラインの仕上げ、これが要はあの光沢があるステンレスなんですけども、実は私ねこの光沢は消したいタイプなんです。マットにしたいんです。あの何でもマットにしたいんです。もう光沢ピッカピッカみたいなちょっと嫌なんですよ。でそれがあの私すごく嫌なんですけども、そのクリナップさんはですね、ビコートみたいなそういうシンクの細かい微細な処理もしつつ、そのヘアラインじゃなくてバイブレーション仕上げって言って、もうあのマットにステンレスを加工してくれるんですよ。バイブレーションでちょっと細かい傷みたいなのバーってつけてくれて、見た目がですねマット状ではなく非常あマット状ではなくですね、非常にあの光沢がある形ではなくてマット状にしてくれるという、そういう仕様ができるみたいなんですけども、いやそれがクリーンアップさんだったらできる、しかも微コートでできる。実はまあ三和カンパニーとかねツールボックスとか前回言ったところも、バイブレーション仕上げっていうのはできるんですよ。ただクリナップさんの強いところはそのバイブレーション仕上げプラスそのビコートみたいな超汚れが取れやすくなる仕組みみたいなのがやっぱクリナップ独自の技術なので、そういうのがつけられるという形なんですよ。でここからが本題で、ただそのバイブレーション仕上げプラス、ビコートみたいな仕様はステディアからじゃないとできませんという形なんですね。なんかねラクエラだとちょっと違うんすよ、なんか俺がイメージしてる仕様と。ちょっとラクエラだとなんかねボツボツボツボツボツみたいな斑点がついた仕様にしかなんなくて、なんかちょっとそれだとねちょっとテンション上がらなくてですね、やっぱあのバイブレーションのあのマットな感じが好きで、もう絶対キッチンの天板はそれにしたい。もうね、ちょっともうそれ見ちゃうともう無理ですね、うん。だったんですけども、クリーンアップのステディアだったら、そういうのができますよって。いやー、もう住宅業界この野郎と思いながら、もうステディアしかねえじゃんって。もう回りながらステディアしかねえじゃんっていうね。もうそう思ってしまう感じです。悲しいことに、悲しいのか分かんないですけども。でまたねあの天板だけじゃなくて、あの壁面の色とか取っ手の種類とかもね、当然ながらラクエラよりステディアの方が、バリエーションが豊富でして、まあラクエラもステディアももう共通して言えるんですけども、あの私はこの天板じゃねえ、壁側面の引き出しとかの、 あの柄、よくあのウッド調のあるじゃないですか、オーク調だとかウォールナット調とかいうのはやっぱどうしてもあの多分ペーパーを貼っているだけなの、そういう調を貼っているだけなので、なんかね近くで見ちゃうとちょっとこう素材感全くなくてあんまりよく惹かれないですね。なのでできたらそういうのじゃなくて、まあ単色のね黒だとかネイビーだとか、まあ色で塗っているか、ちょっとこう質の高い塗装、またちょっとステンレスっぽい感じの色味が私はすごく好きなので、そういうのがいいなというふうに思っているんですが、ラクエラも、まあ、ステディアもそういうウッド調のやつはちょっとやっぱちょっとチープな感じですね。で1個前の時に見たツールボックスはやっぱきちんとあの木材が貼られていたので、 すごい質感がやっぱり良かったんですよね。それ、そういう木のテイストがやっぱ取り入れたいんだったら、あ、絶対ツールボックスの方がいいなっていうふうに私は思いました。でただ私はあまりその木のテイスト感、正直いいかなっていうふうに思ってるので、まあ、今回ラクエラステディアの時に、まあ、ラクエラで選べるところにですね、そんないいのがない、なんか本当にチープなんですよね。あと取っ手の部分、取っ手の部分は、まあ、黒のバーでいいかなと思ったんですけども、あの取っ手なしの場合ってこうレールがつけられるじゃないですか、銀シルバーのレールかブラックのレールかで。ただやっぱね、これはステディアも、ラクエラも同様なんですけど、このレールってなんかダサくないっすか、ダサくないっすかっていうか、なんかレールの色味とか質感とかデザインとかがちょっと私はあんまり好みじゃなくて、つけるなら取っ手かなと思ったんですよね。だからラクエラもステディアも両方言える、なんかちょっといけてないなという思ったポイントは、その壁面というか壁のウッド調 のチープさと、やっぱあのレールの部分のチープさみたいなところは、やっぱちょっと微妙かなというふうに思ってます。まあただ私はそのクリーンアップだったら普通に黒のバーでいいかなと思ったので、まあ、黒のバーはあの割とシンプルで取っ手の部分とかね、いいかなというふうに思ってます。でやっぱステディアだといろいろあの壁も色もたくさん選べて、しかもなんかね塗装が結構充実してる感じでですね、なんかマットな塗装があったんですよ。要はキッチンちょっとね、ガラス調っぽいピカピカのタイプか割とチープな塗装かなんですけど、ステディアの場合はね、なんかステンレスっぽい仕様にもできたりだとか、あとは本当にあの質感のいいちょっとザラザラした、あのなんて言ったらいいのかな、こう砂が混じったような質感みたいな、あのちょっとザラザラしてるけど上質なあの塗装みたいなのでもう染められることができたりとか でも、ね、その塗装もねグレードがあって、グレード1から5ぐらいまであったのかな。でそのグレードによってまたお金がかかってくるとかね、もう勘弁してくれっていう感じなんですけども、あのでその俺がいいなと思った、表色味とかはですね、基本グレード高いんですよ、ね、もうだからねちょっとこれは金額張りそうだなっていうのがなんとなく、ね、は見えてきた部分はあるんですけども、まああのその日はですね見積もり取らなかったので金額感とかちょっとまだ詳細な部分はわからないんですけども、まずステディア見に、ステディアとラクエラを比較して見に行った時にですね、まあ所感的に圧倒的にステディアだろうと、まあ、あの中木製でもうで、コスパよくそんなにキッチンにお金かけたくないっていう方はラクエラでも十分だと思います。あの上のやっぱ天板のビコートみたいなやつはめっちゃいいので、あれは取り入れるべきだなというふうに思いましたし、そこはいいなと思ったポイントですね。ただ私的にはまあ、ステディアの方が好みなカスタマイズができそうです。なんかやっぱ中ステンレスっていう丈夫さとかね、本当ガシガシ使えますし、匂いとかも問題ないですし、鍋とか入れてもね匂いついてかもしれないだろうし、丈夫なのでその辺はやっぱステディアの方が一つやっぱ抜けてたなという印象です。もう当然ながら価格はね全然違ってくるなと思いますし、定価の値引き率とかもね全然異なってくると思うので、これは金額との相談だと思いますけども、非常にステディア良かった印象です。あと最後やっぱステディアの推しポイントとしては、あまあ推しポイント、まあ、個人的にはそんなにいらないかなと思ったんですけど、流れるシンクというなんかのシンクってまあ穴が当然ながらあってその方向に水が流れると思うんですけども、流れるシンクってなんかね、あのその穴に向かってレールが敷いてあって水がそっちに流れる 流れるとか、もう当然普通に言っちゃいましたね。流れるんですよ、本当に。そういう風に、仕様ができてる。レールみたいに水が流れるようにしてあって、で、しかもそのシンクの中のコーティングも、その微コートみたいな、油が落ちやすいシンクになってるんで、それはステディアじゃなきゃつけられませんみたいな、まあ、そういう仕様になってるんですけども、それもですね、感動したポイントではありますね。まあでも個人的に流れなくてもいいかなとは思いながら、なんかそれで金高くなるんだったら別に普通のシンクでもいいのかなって感じましたけど、まあわかんないですね。もしかするとその流れるがめっちゃいいのかもしれないですが、その辺はいろいろ口コミとかね、もっと参考にしていきたいなと思いますけども、まあそんな感じでですね、入った瞬間からご案内されて、ステディアとラクエラの比較を見た瞬間、うわステディアめっちゃいい、塗装を見た時にもうわステディアの方が絶対いい、天板の、バイブレーション仕上げの感じ、うわステディアの方が絶対いい、もう本当コートの真空ですね、うん、まあ、これはまああれかもしれないけど、うわステディアめっちゃいいと思いながら、まあ、終始、俺のリノベーションのやつの標準装備はラクエラなんだけどなと思いながら、もうこれは絶対金かかるなと思いながら、ステディアものすごいいいなというふうに感じたクリナップの東京ショールームに行ってきたという話です。でいろいろ後々調べると、どうやらやっぱキッチン市場の中では結構売れてるらしいですね、ステディアで。なんか導入してるのも結構ナンバーワンとか、なんかそれなりに近い実績を持ってるっていうのがクリナップのステディアということで、あとあと後日いろいろ調べて気づいた部分でございますが、まあ納得ですね、納得です。なんかもう手入れのしやすさ、デザイン面全てにおいてなんかもう完璧だったかな。金があるなら取り入れたいなと思う、キッチン、そんなキッチンだったなと思います、クリナップさんのステディアです。はい。でですね、その後クリーンアップを後にして、まあこれ、まあここに関してはもう後々やっぱ見積もりを取ろうかなというふうに、その瞬間思いましたけども、もうその見積もりを取るとかっていう話もですね、後日いろいろしていきたいなと思っています。で、クリーンアップさんを後にして、その後トクラスですね、これもまた新宿にありますので、ほんとガッと、行けちゃうものですけども、トクラスというブランド私全く知りませんでした、本当に。ただ今回ね、イノベーション会社の標準装備になっているというところもありましたので、まあ、ここはやっぱ見ておこうと思いましたので、トクラスさん行ってきました。トクラスのショールームに関してはキッチンだけだったと思います。でそこまで大きなショールームではないですね、クリーンアップさんほどたくさんレパートリーもある感じでもなくだったので、まあ、本当こじんまりとした形なんですけども、入ってからのなんか照明の感じが非常に三和カンパニーに似ている感じです。三和カンパニーさんもっと大きかったんですけども、デザインとかも重視されている感じなんですが、トクラスも入ったところちょっとこう暗めので、暖色系のライトがポンポンポンってあるような感じの住宅展示場とかキッチンのショールームだったので、テイストとしてはサウンカンパニーに似てる、そんな感じです。まあ、なので多分客層とかもよりこうデザインとかそういうのを好まれてる方がトクラスとかっていうのを選ばれるんだろうなというふうに思っているんですけども、まあ、トクラスの強みはですね、行ってみて思ったとかいろいろ言われてるんですけども、人造大理石ですね、大理石が非常に強いメーカーさんというのがトクラスになっていると思います。ステンレスのクリナップに対して人造大理石のトクラス、そんなところなんじゃないでしょうか、ね。あばキッチン、ステンレスじゃなくて大理石がいいなってそう考える方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、人造大理石が好みであれば私は結構トクラス良かったなという印象です。でちょっと初めに言ってしまいますが、私はですねそんなに大理石のキッチンが 好きではなかったので、まあひとまず見てみようかという感じのテンションがあったんですけども、まあ思いのほかですね、腎臓大理石のキッチンもトコラスを見るとはいいなというふうに感じる部分です。というのは前評判として、私の認識はまあというか実家もがそうだったんですけども、実家あれ腎臓じゃなくて人工大理石という、その石が入ってる入ってないという区別で多分人工だと思うんですが、やっぱなんかねカレーのシミとかね醤油とかそういうのがどんどん染み込んでっちゃって、どうやっても綺麗になんないっていうのがやっぱ大理石系のネックなんですね。でそのイメージが私にあったんですよ。で実家がまさにそうで、うん、なんかそういう感じかなというふうに思ったんですけども、どうやらトクラスさんの大理石、腎臓大理石っていうのは結構密度が細かく設計されていて、そういう汚れとかにものすごく強いっていう、お話を伺ったりとか、あとは傷とかにもものすごい強い石なのでね、当然ながらね、そういうのも全然厚いものを置いても全然大丈夫ですよっていう形ですし、あと一個に展示してもらって実際やってもらったのが油性マジックみたいな、まあ要は油汚れですね、そういうのがもしついてしまいました、腎臓大理石にバーッとついてしまいましたた時に、腎臓大理石のメリットは削れるんです、石なんだ。だからその展示でヤスリとかでシャーシャーシャーシャーって削ったら汚れがサッと取れる。で全部同じ均質な大理石なので、要は削ったからといって色が変わるとかそういうことは全くなくて、お手入れするときにそういうヤスリとかで粗めからこう細かめでやったらもう全然質感とかも分かんない感じで綺麗になる。でどうやらその削ったところでなんかもう数十年使ってもなんか数ミリしか削られないみたいな、なんかそんな感じの話も伺ったので、まあ要はほぼ関係ないということですね、高さには。まあ腎臓大理石の手入れのしやすさって今こんなに進化してんだっていうのがトクラスで感じたいいところですね。であとはトクラスさんやっぱその照明の展示の仕方とかもちょっとサーマーカンパニー寄りというところで、暖色系のライトでちょっと暗めの展示だったというところもあるので、やっぱデザインに力を入れてるのかなというふうな印象だったんですけども、まあ本当選べる、カラーのバリエーション、側面のカラーのバリエーションとかもクリナップとかリクシルとかよりかはワンランク上質な感じです。塗装も細かいところ、要は側面だけじゃなくて巻き込んでカラーを入れ込んだりとかしてあったり、色 のテイストの感じもちょっとこうおしゃれさんが好きそうな落ち着いた色味もそうですし、なんか黒の色がこう割とはっきりしてたりだとか、マットの色彩とかっていうのもレパートリー多かったので、なんかこうチープな木材とか使ったとかっていう感じではなく、割と塗装系だけど側面のこう巻き込みながらしっかり塗装しますよとか、ガラス系の中の塗装とかもすごくこうクリアな感じの色味だったので、色とかデザインとかもトクラスはこれは人気があるんだな、そんな印象です。で腎臓大理石で中のシンクの部分までもう一体で腎臓大理石なのでツルツル、もうすごくツルツル、手入れもすごくしやすいし統一感もありますしね。中のシンクだけステンレスっていうところも あると思いますけど、そういうのじゃない、もう中のシンクまで腎臓大理石だから色味全部統一できるっていう、そういうメリットもあった、そんな感じですね。トクラスのメリットというか、トクラスが向いてるんだろうなっていう人は、まずキッチンの天板とかが腎臓大理石が好きな方はもうトクラスだと思います。でかつデザインとかにもこだわりたいっていう方も、トクラスさんがいいかなと思いました。側面のね 色味とかもう圧倒的にクリナップとかリクシルとか全然デザインいいですし、低級グレードから選べる色味のレパートリーとかも多かったので、まあこれもね、まあ、あのしょうがないんですよ、そのグレードが色味を選べたんですけど もう正直もう上のランクとかも超ゴージャスすぎて、もう家には俺の家には合わんみたいな感じのテイストなので、うん、まあそういうね本当に上質なお家に住まれてる方とかすごく向いてると思いますが、まあ、ちょっと私のあれではあんまり、あれではとか言っちゃうとあれかもしれないですけど、あればっかり言ってますね、なんですけども、あの向いてると思います。デザイン面、人造大理石が好きな人、ね、で手入れも非常に楽なので1回目に行ってみると思います。あの実家のイメージで行くのはちょっともう今そういう時代じゃないっていう感じでしたね。技術がだいぶ進歩しているという形なので、人造大理石のあのつるっとした下さらしじゃないけど肌触りが良くてね、柔らかい印象をやっぱキッチンに与えますし、側面のデザインとかもこだわりたい、そんな方はトクラスがいいんじゃないかなと私は思いました。はい、ただちょっと私はあの人造大理石のキッチンよりもどっちかというとステンレスの方が好きなんですね。まあ究極言うと町中華みたいな、いいんですが好きなんですけども、それはちょっと普段ね取り回しどうかなっていうラインもありますしね、いろいろあの家庭内のね、いろいろ事情もあると思いますので、まあ、ちょっとそこは行き過ぎかなと思いつつ、はい、ちょっとね私はどちらかというとステンレスの方が好きなので、トクラスはちょっとないかなと今思ってます。はい、まあ、そんな感じで新宿2店舗ですね、キッチン展示場を回ってきた形なんですが、まあ、これまでを経てですね、リクシル、サンワカンパニー、ツールボックス、クリナップ、トクラス、まあ、いろいろ見てきましたが、まあ、個人的に金額とかを差し引くならクリナップのやっぱステディア、これがなんか機能面、デザイン面、いろいろバランスを見てもいいかなと一番は思っています。ただ金額が多分高くなるんじゃないか、そういう想定ですね。なのでその金額との勝負なんで、今後ちょっと見積もりをどんどんどんどん取っていこうかなと思ってるんですけども、候補に上がってくるのはクリナップで、サンワカンパニーとツールボックス、この3社かなというふうに今私の中では思っています。あとは、まあ、この3社ですね、あの各共通しているのはやっぱステンレスでバイブレーション仕上げ、天板のバイブレーション仕上げっていうちょっとこうまっとめの加工ができているところが、まあ、各社できるんですけども、そういうバイブレーション仕上げができるっていうところとか、ステンレスのね、取り増しがあの引き出しとかも含めて非常にあの綺麗な作りをされているっていうところで、デザイン面の部分でも、まあ、それぞれ申し分ないかなって、あの側面のね色味とかもそうですけども、いろいろ選べるというところ、まあ、デザインだけでいくとやっぱサンワカンパニー、ツールボックス、ここは強いですね。クリナップのステディアもいいかなと思ったんですけども、ちょっととどうかなという色味の展開とかもあったので、グレード高くしてもうーんっていうところもあったので、まあそこはいろいろね目をつむらなきゃいけないかなとか、そんなところも思いながら、まあなんでこの3社、クリナップ、サンワカンパニー、ツールボックス、この3社メインでちょっといろいろ見積もりを取りながら各社比較をしていきたいなと思っています。はい、ね、こっからですよ。もういやー、キッチンはやっぱちょっと一番悩むな本当に。いや、私自身がねいろいろ料理をしたりもするので、ね、いろんなことを想像しながら、あ、こっちの方が取り回しやすいかなとか、あ、このデザインの方がインテリア馴染むかなとか、ね、そんなことを考えながらですね、いろいろ今、ただ価格との勝負かなとかと思ったりするので、まあ、この3社でいろいろ見積もりを取っていこうかなと思います。はい、見積もり取るんだが、もうちょっと一つ言ったのも、クリーナップも分かりづらい。本当に分かりづらい。もうカタログいろいろ買った、端から端まで見ましたけど、 なんかどこにどう金額書いてあるのかも超分かりづらいしね、ウェブもなんか使いづらいし、これなんかなんとかなんねえのかなっていうふうに本当に思いますよこれなん多分昔からあるからね、対面とかの営業すごく強いんだろうなと思いながら、デジタル化が一向にあんま進んでない、そんな印象も強く受けております。これテコ入れできるなとかと思いながらね、はいまあそんなことはちょっと置いといて、ユーザー目線に立つとね、いろいろ見えてくる部分はありますけども、まあ、この3社いろいろ9月にかけてちょっとまた見積もりを取っていきたいなと思っています。はい、まあそこにお金をかける分、バスお風呂ですね、お風呂とトイレに関しては割と標準系の仕様にしていこうかなというふうに思っていますので、まあこれはまたTOTOとかもね見ていこうかなと、TOTOとかまたリクシルもちょっと見ていこうかなと思うので、まあこれはこれでまた別途行かなくてはいけないんですけども、その辺の話もですね、もしくはボイスログとして撮っていきたいなと思ってますが、メインはやっぱちょっとキッチンになるかなと思いますので、はい、この辺集めでお話をしていこうと思っておりますというところで、本日はですね、以上にしたいなと思っております。はい、いやー本当大変。実はこの間にですね、いろいろ食器棚とかも欲しかったりして、ちょっと食器棚を見にいろんなインテリアショップに回ったりとかですね、あと平面の間取り図とかもですね、今いろいろ協議をしていまして、これは楽しいんですよ。これが楽しい本当にね、間取り図考えるのなんでこんな楽しいんですかね。まあ自分が設計してないからかもしれないですけど、ね、まあ思いますが、まあこれはもうプロの仕事だなって思いながら、設計士さんすげえいい仕事するなって思いながら感動するしたりする場面もあったりするんですけど、その辺またおいおいいろいろ話をしていきたいなと思っております。はい、というところで皆さん、くれぐれもですね、体調にはお気をつけてお過ごしください。適度な運動と、ね、健康的な食事と睡眠、これはまあ一番大事だと私も本当に思っておりますので、暑い夏ですが、引き続き続きますが、くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください。私の住宅購入編、まだまだ続きます。もしご興味があれば、チャンネルを登録して、お見逃しなくお聞きいただければ幸いでございます。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。